こんにちは、郵便屋です。郵便屋の〇〇の時間ということで、今回はロームリサーチの時間です。ロームリサーチの時間ということでお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、第62回ですね、62回の時にですね、作業ログの時間ということで、その中で、作業ログがいいぞっていうことと、あと他にもですね、ロームリサーチっていうツールを使って、作業ログを取ってるっていうのを、で、ロームリサーチもすごいいいですよっていうお話をしました。で、それが4月12日ですね。そっからだいたい約2週間ぐらいですか。使ってみて、ちょっとその後どうだったかっていう感想を今回話そうかなと思います。でですね、結論から言うとすごい、もう自分の相性っていうんですかね、相性とか性分にすごい合ってて、あと仕事ですかね、仕事にもすごい合ってるので、すごい、うん。これ、月額、まだ今ベータ版で、無料なんですけど、これが、なんか、ツイッターで言うと確か15ドル、月15ドルってのは、ただ今1500や600とかになるんですかね、そのぐらいの値段になると思うんですけど、私個人的にはもう全然、使っていてペイするなっていう感覚でいます。というのも仕事場でですね、このツールってアウトライナーとスクラップボックスっていう単語ブラケットを込むと、リンクになって自分の用の、ウィキが作れるような、そういうアウトライナーとスクラップボックスを合わせたようなページっていう説明が、そのツールを知ってる人には一番わかりやすいと思うんですけど、うちの職場だとスクラップボックスが使えないんですよね。ちょっとネットの制限がかかって。で、今ならロームリサーチはまだ使えるので。で、これロームリサーチ使って、仕事もあと普通に他のいろいろな使い方も あるんですけど、使っていてとても、全然1500円払っても全然 OK だなと個人的には思って。その代わりダイナリストのプロは、有料プランはちょっともう解約しようかなっていう感じですね。ダイナリストのちょっとカレンダーにすぐ記録できる、共有できるようなそういう書き方があって、それがいいんですけど、ちょっとかなり高いんで、それ両方使うのちょっと無理なんで、ロームリサーチで、一本化しようかなと思ってます。ただ単なる書き物とか、そういう場合はちょっとダイナリストの方を使うかもしれないですね。でですね、ロームリサーチを今何に使ってるかというと、まず一つはあれですね、勉強の記録とかにも使ってます。勉強の記録。今、プログラミングをちょっと個人的に勉強してて、で、Python っていうのをやってるんですけど、で、その Python をその勉強していくうちに、やっぱ、いろいろわからないところが出てくるんですよね。例えばなんですけど、今日だと、今日もちょっと勉強したんですけど、なんかマジックコマンドっていうのがあったんですね。で、これはマジックコマンドって何だろうって、とりあえず、ロームリサーチに書いて、で、そこのマジックコマンドっていうのを、ブラケットで2つ囲むと、そこが、リンクになるんで、マジックコマンドのページができるんですね。で、マジックコマンドのページを使って、このマジックコマンドはどういうものなのかというのをちょっと自分なりに調べたものを書いていく。そうすると、勉強の記録にもなりますし、あとブログ、なんていうんですかね、こういうプログラミングの、検索とかしてると、自分で調べたことを、メモ用にブログとか、いろいろそういうサービスで、ブログのサービスとか残して、記事とかで、残している人は結構多くて、それに、近い効果があるのかなと思いますね。こう、どういうところがわからなくて、で、調べてみたら、こういうことでしたっていうのを自分なりの言葉でまとめる。検索性はもちろん出てくるんですけど、自分なりの言葉でまとめておいたりとか、そうするだけで全然違うものになるなと思ってます。で、しかも、何ですかね、デイリーノートってあるんですけど、ロームリサーチって日付で、最初のページが今日の日付になるんですよね。今日の日付のページができるんで、そこに例えば、やってることですね。今だったらちょっとデータサイエンス講座っていうのをやってるんですけど、そのデータサイエンス講座っていうタグを作って、その下にどういうことをやったかっていうのを、つらつらつらっと書いていくと、例えばデータサイエンス講座っていうページを開くと、日付ごとに何をやったかっていうのが、ページの下の方にずらーっと出てくるんで、もうそのまま記録になるんですよね。これがすごい、前はダイナリストでちょっと、やろうとしてたんですけど、やり方がちょっとね、なんかうまく、すっきりしたものはできなくて、で、それが、このロームリサーチだと簡単にできるんで、これが、ほんと気に入ってます。ただね、ちょっと並び方がちょっとバラバラになったりすることが、上から最新が並んで、例えば4月25、4月24って、どんどん並んでいくんですけど、時々なんか4月24、4の次に4月22になって、その次4月23みたいな。このページの作った日付とかでできてるのかなっていうのがあって、ここら辺がちゃんと並び替えとかうまくできるように、まだベータ版なので、もしかしたら多分なると思うんですけど、なってほしいなという期待はあるんですけど、これが 並び替えとかできるようになったら本当にいいなと思う。ここは、今後に期待したいですね。本当にこれ勉強の記録っていうのは本当にいいです。だから、それに、同じです。なんか調べ物にもだからそういうの使えるんですよね。こう調べ物、何を調べ物するって言って、で、調べ物しながら、何かこう、分かったこととかを、ちゃんと記録に残しておくと、調べ物ってなんか知らないうちに何を調べてるかよく分かんなくなるって、仕事とか、あと脱線したりとかで、あると思うんで、それを、記録しておくっていうのはすごいいいなと。兄弟ですよ。ヘッドライナーっていう足利キャストさんが紹介してた、ポッドキャストをなんか動画の音声に、動画のファイルにするようなサービスがあるっていうのを聞いたので、ちょっとやってみようと思って、そこをいろいろ調べて、あ、こういうふうにやるんだっていうような感想とか、つまずいたところをちょっと書きながら、やってみたんですよね。これ多分調べたものをそのまま書いて、これうまくいけばそのままブログとかにも、使えるのかなと思って、これいいですね。本当ローモリサーチは、何でしょう、私の性分とかなんかわかんないです。すごい気に入ってます。私、職業が、研究開発職なんです。同じようにだから調べたこととか、ね、研究で分かったこととかをいろいろ体系立ててといろいろつなげたりして、リンクにしてやるのがすごい、いいですね。やっぱり合ってますね。本当にそこはもう、これはもしかして個人的にただ合ってるだけなのかもしれないですけど、とてもいいです。なので、そうですね。なんか研究っていうと、情報カードってあると思うんですけど、兄弟式情報カード。それみたいにアウトライナーというか、このアローモリサーチを使ってるっていうのもあります。こう、日付の、に、たぶん日付のページに、まあ、何か分かったこととか、アイディアを書いて、ただなんかどこに送ればいいのかよくわからないみたいなのがあるんですよね。どこに、どういうページにつなげればいいかとか。そういうのを例えばカードっていうタグにして、そうするとそのカードのページを開くと、そのカードってタグをつけた文章がバーッと並ぶんですよね。で、それに、例えば、まあ、参照リンクっていう、このロームリサーチって参照リンクっていうのがあって、その書いた文章に紐付けてリンクが貼れるんですよね。なので、そのリンクを使って、そのアウトライナーで、並び替えをして、これもアウトライナーでもできるんですけど、それをやろうとすると、こうダイナリストだとコピー、同じ文章を例えばコピーしたりとか、いろいろあるんですよね。でも参照リンクだと、本文はそのままで、でも複数のところに配置できるという、そういうところがあって、それすごいいいですね。これが本当に、ワクワクするような感じで。なんていうんですかね、ポイックっていう情報カードのやり方があったんですけど、その、それで情報カードを日付ごとに、まあ何枚も書いていて、日記と、確かアイディアと引用と、あとタスクか、みたいなのがあったんですけど、そのポイックの、こう時系列でこう書いて、まあデイリーページはだから時系列ですね。で、その中で、抜き出すのを、まあタグで簡単にできて、しかも、その参照リンクとか使えば、どっから出てきたのかとか、すごい使えるんですよね。それがすごい良くて、ものすごい気に。あとなんか自分ウィキも作れますね。日記で楽しいこととか書いておくと、例えば楽しいってところにタグつけて、で、それをずっとやってると何が自分を楽しいと思ってるのかとか、本当に分かって、これはいいですね。ロームリサーチとは、私個人的にはすごい今おすすめですが、まだベータ版なので、まあ正式にローンチしてからでもいいのかなと思います。はい。まあ私は今後しばらくこれで、まあ遊ぶというかワクワクしながらやっていこうかなと思っているので、まあ試しにですね、使ってみたいなという方はぜひ使ってみていただければなと。多分会う人にとってはすごい合うツール。はい。というわけでですね、今回はロームリサーチの時間でした。何かですね、ご意見、ご質問ある方は、ひらがなでゆうというカタカナでタイムでですね、ゆうタイムタグで、つぶやいていただければと思います。はい。ではですね、ここまでお聞きいただきありがとうございました。ゆうみやでした。